テクノロジートークステーション第687回目でございます。お久しぶりです。自然気胸という病気になりまして、1週間弱、札幌のね、中心部にある病院に入院してました。病院名まで上げてもいいんだけど、上げずに特定されるぐらいまで言いますけど、ノルベサビルっていうビル、札幌の、全国的に有名なあの、すすきのにある、ノルベサという、マンだらけとかが入っているビルがあるんですけれども、その並びにある病院っていう、超中心部、住所がすすきのっていうところの、病院にですね、一週間弱入院してきました。自然気胸という病気ご存知でしょうか？めちゃくちゃざっくり言うと、肺に穴が開く、そんな病気なんですね。詳しくは自然気胸でググるか、ググって画像検索するか、YouTube で自然気胸って検索すると、その自然気胸のね、手術の手術動画っていうのかなを見ることができます。だからどういう風に手術をするのかとか、そういうのを具体的に知ることができるので、今の時代でそうやってさ、すごいよね。それで肺を切る手術、肺の部分的に手術を切除するっていう手術をモザイクなしで見ることができると、ああ、なんて素晴らしいんだろうって思いますけれどもね。ぜひ、これを機会に自然気胸を調べてみてはいかがでしょうか。僕もね、手術を受ける前に、いろいろ説明を受けるわけですよ。こういう状況なので、こういう手術をします。術後はこういう風に、経過を待ちますから、みたいな形で、いちいち、いいことなんですよ。全部説明してくれるんですけれども、前提としてあるのは、やはり、ケクノさんも、もう3回目ですからね、自然気胸になるの。高校2年の時、大学1年の時、もうここ3年おきぐらいに自然気胸になってますから、さすがにケクノさんもいろいろ個人でお調べになったこととは思いますが、改めて私の方から説明させていただきますということで、知ってるの前提でね、話を進められるので、かなりテンポよくね。もちろん僕も知ってたんで、自然気胸が何でどういう手術をしなきゃいけないかはネットとかでしっかり調べてから、あくまでネットだけですけどね、調べてきてたんで、ある程度の専門用語も分かりましたけどね、そんな感じで1週間入院してきました。1週間、入院は6日間かな。入院は6日間だったんですけど、だから本当に1週間弱って感じだったんだけど、ただね、自然気胸だっていう風に分かったのが、1月の30日とかそれぐらいだったかな。1月の30日とか1月前だったと思うんだよね、確かね。で、その時に、1月ぐらいにね、自然気胸だよっていう風に言われて、で、それから、それはね、近くの病院に行ったんですよ。近くのちっちゃい病院に行って。で、なってますねって言われて、さすがにケクノさん、3回目にもなると感覚でわかるんですね、なんて言われて。自然気胸はね、なればなるほど再発率が上がるっていうすごい病気で、1回自然気胸になると、再発する可能性が 50% ぐらい。2回目。要は2回起こると、次、3回目が起こる確率は 90% まで跳ね上がる。だから、3回目って、なんていうの、必ず来るんですよ。2回肺気胸を起こすと。2回気胸を起こしたやつはもう9割の確率で3回目が来るんですよ。で、僕の場合、右も1回、左も1回。で、1回ずつ起こしてて、両方の肺がもう、再発率 50% で、で、今回、2回目の右の気胸を起こしたんで、右の気胸の再発率 90%、で、左は 50% っていう超爆弾抱えてたんで、これを機に、再発を防ぐための手術をしましょう。ってことで、札幌の街中、すすきのにあるいい病院を紹介しますって言われて、 まあ紹介状を書いていただき連れて行かれたんですけれどもね。てな感じで、まあ手術をすると再発率が 5% まで下がるということで、まあイメージは風船かな。あの空気漏れしてる風船みたいな感じ。パーンって割れてないんだけど、こう部分的にこうパンクか、自転車のパンクみたいな感じ。パンクしてもパーンとは割れないでしょ。ね、部分的にうっすらとこう空気が漏れているみたいな感じ。でその部分をこう切除して、こうね、弱くなっている部分を切除してちゃんとこう結びつけるっていうことをするのが手術なんで、したらもうね、弱い部分、肺の中で穴が開きやすい弱い部分が消えるから再発率がすぐ消えるっていう、メールが来たね、すいませんっていう仕組みなのよね。で僕はあのね、まあ、その呼吸器外科っていうのかな、呼吸器外科の外科の先生に、あの両方の肺をいっぺんに手術しますと、まあ、今大学4年生で、でもうまもなく社会人になって忙しくなるんですから、ちょうどタイミングは今がちょうどいいから両方やりましょう。でまあ僕もまあその方がいいよねって思って、はいっていうことでお願いして、肺だけにね、はい、肺だけに、もういいや、はい、でまあはいお願いしますと、両方お願いしますと、はいはいと、両方の肺だけにね言って、で、まあね、それで両方の肺やったんだけど、両方の肺をやるっていうのが結構珍しいらしいんですよね。あの僕今まで何度かいろんな病院にね入院したことありますけど、いろんな病気でいろんなところに入院してますけど、札幌市内だと多分5、6件は入院してんじゃないかな。いろんな病院点々と入院してますからね。でやっぱり小児科の時じゃなくって、普通のね、僕が今まで入院したことあるのは、まあ科で言えば眼科、内科、外科、呼吸器の内科、呼吸器内科で今回呼吸器外科みたいな感じでめっちゃ入院してるんですけど、まあ大体じいさんばあさんなんですよ、共同のあの集団の病棟の中ではね。ね、でまあ案の定今回もそうだったんですけれども、結構若い子いたんだよ、男の子も女の子も。でしかもね、俺と全く同じなんかチューブとかをつけてるから、あなんだ仲間いんじゃんって思って、結構ね自然気境のそのなる年代っていうのが20代前半とか10代後半みたいな、ちょうど若い世代っていう風に決まってて、で、あとね、40代、50代ぐらいの、こう、働き盛りからちょうど、管理職ぐらいの、層で、こう、二コブ型みたいな、ラクダのコブみたいな形で、若い層で、おじさんっていう形で、層が決まってるんですって。っていうことで、割と若い子も入院してたっていう話なんですよね。で、ほら、病棟って普通、男の人と女の人で分かれてるでしょ。で、あの、若い女の人が、僕と同じ病気で入院してるっていうシチュエーションを初めて見たんですよね。で、若い女の人がさ、すっぴんで髪も結ばないで、しかもほとんど髪もさ、溶かせないような状況の女の子が、あの、俺と同じような、あの、病院服みたいなものを、薄着ですよ、を、来て歩いてるっていう状況が、その女性の弱々しさも見てて、まあお互いね、同じ病気ですから、あの不謹慎だとかっていうことじゃなくて、同じ目線で言ってますからね、あいいねっていう風に思ったんですけどね、あの不謹慎とかじゃないですよ、これはあの普通に思ったことなんですけど、なんかこういいなーなんて思ったんですけど、まあまあまあそういう話で、自然気境っていう病気で入院して、そんな感じでしたけど、あのこの話ちょっと次回もちょっと続けるんですけども、今日はそういうざっくりした話ね。で次回は何話すかっつうと、あの手術の話で、全身麻酔自体は過去に僕3回やってるんですね。で全身麻酔のうちの1回目は生まれて4日後にやってる手術なんですね。まあちょっとね、腸の方がいろいろ異常な障害じゃないんだけど、ちょっと異常を持って生まれてきてて、まあもうその異常は問題ないんだけどさ、まあ腸の 生まれた時に腸の位置がずれてたんですよね。で、ねじれてたっていうやつで、まあ元に戻してるから問題ないし、しかも、ありがたいことに、ついでにじゃあ、虫垂も切っちゃおうということで、虫垂炎にもならない、盲腸にももうならないっていうことですけどね。ついでに切っちゃおうっていう感じで盲腸ももうなる確率がもうないわけですけども。まあ、っていうのが僕の全身麻酔のうちの1回目。で、もう1回目、2回目が、中学2年の3月に腸閉塞を起こして、腸閉塞から腹膜炎。腹膜炎つってわかんの？簡単に言うと、腸に穴が開く。胃潰瘍ならぬ、腸潰瘍ぐらいのもんなんじゃないかな。で、そっから栄養分とかが漏れ出してたみたいなやつで、で、それで腸を切ろうっていうことで全身麻酔。あんま覚えてないんだよね。まあ覚えてんだけど、麻酔かかる瞬間っていうのをあんまり記憶してないから、次回はその、今回の、ね、もう大学4年生です。いい加減首座ってます。いい加減理性ありますから。ね、できればね、手術後1日2日以内に、まあ、リアルレポートをしたかったんだけど、なんか、ほらもう、20歳過ぎた大人が、ね、しかも今回個人病棟じゃないから、院内収録できねえなって思って、さすがにね、IC レコーダーは持っていかなかったんですよ。で、まあ、持っていかなくて正解で、本当にちっちゃい、街中にあるちっちゃい病院だったからね、収録できなかったんだよね。収録する場所もないし、そういうデイルームみたいな場所がほとんどあるようでないようなもんだったから。まあ、ということで、次回は、手術トーク、まあ、あと、機内食じゃねえや、病院食トーク、お見舞いに来てくれた人トーク、看護師トーク。結構多いね。まあそういう話をしたいかなというふうに思いますので、まあお楽しみに。全身麻酔の経験がない人は、まあ、知っといた方がいいと思う、これは。うん。なんか全身麻酔イコール怖いものってね、思ってる人が多いんだけど、意外とそうでもないよ。怖いのはね、目覚めてからだから。あのね、手術、ね、そこは何も怖くないです。うん。だって、ね、なんか、昔アメリカの映画で、タイトル忘れたんですけど、手術をするための全身麻酔をかけられたんだけど、なんか目覚めちゃって意識もあるし、なんか痛覚もあるっていう、そういう、で、それで、ただひたすら痛いっていう感覚だけで、もう体も全く動かせないっていう病、っていう状況の映画があるんですって。もう超見たくないんですけど、ね。脳波とかでちゃんとね、寝たか、意識がないのかっていうことまではちゃんと測るから、その辺は全く問題ないらしいんだけれども、だから大丈夫ですからね。まあ、全身麻酔経験ある人は僕と情報を共有ぜひしましょうって言いたいところなんだけど、本当はね。まあまあまあ、ってことで、次回はそういう麻酔トーク、病院食トーク、まあいろいろ病院ライフトークを全部話します。うん。今回は僕がなったその自然気胸っていう病気に関してお話ししましたんで。はい。看護師さんもね、まあ、この年になるとさ、結構同年代の看護師とかもいるし、まあ、なんか、確実に母親より絶対年下っていう程度の、なんか、こう、頑張れば付き合えるんじゃねえかぐらいの年上のおばさんがいるんだよね。っていうことで、なんかこう、看護師を見る目が変わったっていう話。いろんな意味でね。はい、ということで、以上でございます。お相手はケクノ太郎でした。気をつけ！お疲れ様でした。大人になったよ。走っていた